さあ、ね、じゃあさん、はい、今回もやってまいりますけれども、はい、今回は鋼津
ドラマ
正解
聞いてるからね
聞いてるからね
さっきにやることちょっとだけ聞いてるから、ね、
そんなん言わんでいいねいや、まあ、でも何を紹介するか全く
全くわからないです。全くわからない。
打ち合わせなしで進めていきますよ、
はい、
今回紹介するのはね、ネットフリックスと思ったでしょ。
ネットフリックスだと思った。
残念。
ネフリでしょっつってたの。
Hulu なんですね。
Hulu。
Hulu で、あのね、ちょっとこれはあの配信をずっと待ってたんですけど。
Hulu って何やってたっけ他に。
結構洋画というか、そうやってますよ、ね。
はい、
何でも何でも。なんか別になんか同じやつが違うやつがやってたりするんですよ。
あ、そう。独
占配信じゃなかったりもする。
あ、なるほど。
今回それで見たのは、うん、マーベル。ではなく
ないの？なんか今日なんかネフリでもないしマーベルでもないしなんか
ではなく DC
DC の方、はい、
もう DC は分かってますよね、
はいはいはい、
あのネジャーさんも、
うん、
DC は何ですか？
あのスパイダーマンだっけバットマンだっけなんかの方じゃなかったっけ違った？
曖昧まあスパイダーマンマーベルですか、
うん、
あのバットマン
バットマンの
バットマンとスーパーマン、うん、でおなじみの DC、 まあマーベルのライバル会社みたいなもんです、
うん、ざっくり
ざっくりね。DC からタイトルからまずお伝えいたしますと、
レジェンド・オブ・トゥモロー。レジェンド・オブ・トゥモロー
直訳すると
明日の勇者、伝説だ、伝説
明日の、まあ、そんな感じですかね。まあどんな話かというと、まあ、これでもね前提条件が多いんですわ。
ほう。
でもまあカニラジリスナーやったら前提条件も達成してるはずなんです
よね。そりゃその通りですね、はい、
あの過去に紹介した作品で、
ええ、
グリーンアロー、
ああ緑の矢、うん、
いや言うただけや、うん、あとフラッシュ、
フラッシュ、
先行、フラッシュゴードンじゃない、先行、
先行、
うん、っていうこのまあ二大 DC 作品があるわけですよ。
うん、
こからの、まあ、スピンオフというか、
フラッシュってすんげえ速い人だね。
そうそうそうそうそう、もうなんかめっちゃ速いんですよ、
うん。
とにかく早く移動できて、あれ先までこっちにいたのにもうこのところにいるみたいなとか、あの早く走りすぎて次元を超えてしまうみたいな。
なんだったっけな、宣伝がなんかこの男についてこれるかとか、なんか
あーなんかテレビ CM やってますね。
追い抜けるかとか、
追い抜けないですよね。
なんかそんなやったのは覚えてる。
なんか超高速でこう移動しまくって、あの津波を回避するぐらいの速さですよ。まあ確かそのフラッシュとグリーンアローっていう、まあなんでしょうね、この人は本当に説明しづらいキャラなんですけど、まあ世直しヒーローで緑のフードかぶって弓で戦うっていう、なんで弓にこだわるねんっていう。
弓がなければキックアスだけどね。
あ、まあほんまに見た感じもそんな感じですよね、
うんうん、
そ
う、
まあその2大ヒーロー、うん、まあ同じ監督で同じあのドラマ作品の時系列なんです。
なるほど。
もともとこの2つはクロスオーバーしまくってたんですけど、
あ、そうなんだ。
今回その
2つ見ないと面白くない。2つ見たら面白いか、うん、
2つ見たら面白い、はい、2つ見ないと面白くないという言い方はよくない2つ見たらなお面白いっていう
言い方ね、
はい、
うん、
っていう、まあ、2つの作品からの派生作品なんですけど、
はい、
今回ちょっとストーリーがございまして、まあ、その2つ作品はとりあえず置いといて、今回ストーリーが2166年のロンドンから始まる。
2166年の
ロンドン、未来ですよ、
うん、だいぶ未来だね、
まあ、とあるね悪役、これも作品を見てたら分かるけど、バンダルサベッチ、
バンダルサベッチ
っていう、
うん、
まあ、悪役がおって、うん、まあ、こいつはあの死なない、不死身
な
の、死なないとか死んでも、
うん、
輪廻転生するみたいな。
あ、まあ、まあ、チベット教の、
そうそう、まあ、なんかもうその連鎖を断ち切らない限り、うん、無限に蘇ってくる、
うん、
知識も力も蓄えて無限に蘇ってくる、そいつが最終的に2166年でも世界を征服しても地球はもう支配されてると。
なるほど。
コラーカン、
コラーカン
で、そのね主人公となるのが、あのまあ、タイムキーパーっていう、まあ、時を管理する人らがいるんですよ。あのタイムワープとかもできるような、そのリップハンターっていうエージェントみたいな、
リップハンターっていうエージェントがいる。
でその名前ね、リップハンター、うん、この人が主人公で、この人がバンダルサベッチに家族を殺されると。
なるほどね。
でクソーって
なるね、
俺の家族をって言うんで、そのタイム
ヒーローの家族って何人殺されたんだろうね今まで。
でそのねタイムキーパーの、リップハンターがね、うん、言うんですよ上司に、
うん、
この今回家族殺されて、これはもうちょっと過去に戻ってバンダルサベッチを倒させてください、
うん、
でその上司は、いやもうタイムマスターってそういう支援でやったらあかんから、
うん、
個人的な恨みでどうこう
ヒーローも大変だ、
それは認められへん
大変だ
って
ヒーローって大変だな、
ふざけんなって言って、もそれであのタイムマシンを奪って、うん、そのリップハンターはもう過去に残ると。でやってきたのがさっき案内したの
グリーンアローと
フラッシュがいた時代、
いた時代、
うん、このヒーローたちがいた時代、うん、まあ、この時代のヒーローを
集めて、そそのかして
そそのかしてじゃないけど、まあ、
集めて、
まあ、まあまあでもそそのかしてというか、まあね、うん、集めてなんとかマンダル差別を倒したいと、うん、で勝手にまあその未来からやってきて集めるんですけど、まあ腐ってもタイムキーパーというまあそういう職業をしてる人間、はい、時空を歪めたらえらいことになるというのは分かってると、うん、でなぜかね集めるヒーロー、それはフラッシュとグリーンアローという主役級の主人ヒーローがおるわけじゃないですか、はい、には声をかけないんです
。ほう、あれ、
こいつらに絶対声かけた方がいいやん、はい、強いねんから、はい、かけずにそのグリーンアローとフラッシュに出てくる、まあ、いわゆる、まあ、脇役たちを集めていくわけです。
なるほど、
うん、
まあ、それはなんで声かけんかったの、時空を歪めてしまうから。
おお、なるほどね
将来が変わっちゃうから。
まあね、まあ、あの その話をしますけど、はい、まあ、先に今 なんかどんな奴らを集めるかというと、はい、まあ、グリーンアローの世界から、はい、まあ、アトム、
まあ、原子君、原子君、
会社の社長で、はい、まあ、あのアイアンマンですわ言ったら、
あ
ースーツ着て、はい、アイアンマン的に動けて、しかもなんとあのアントマンみたいにちっちゃくなることもできる。血液中に入って、あの悪い物質を不純物を取り除くとか、うん、強いやん、
強いやん、
このアトム。まあでもあのフラッシュではじゃあグリーンアローではちょっと脇やん、
脇やん。
でまあグリーンアローの、まあ、元恋人であったホワイトキャナリー、ね、
ホワイトキャナリー、
まあ、この人はまあ暗殺組織によってめっちゃ強いっていう、まあまあ そんぐらい、
はい、
であれですよ、あのフラッシュからあの2人とあのプリズンブレイクという、
はい、
ドラマ
そのまま、はい、いや名前だけは
あれで兄弟役を、うん、プリズンブレイクでドラマで共演した兄弟役がおるんですけど、その兄弟役が丸まま悪役2人になってて、その何やったっけな、キャプテンコールドとヒートウェーブっていう、
なるほど、まあ、このヒーローたち、まだ出てく
る
の、
まだまだ出てくる、
まだまだ出てくるの、
で、あのこれもグリーンアロー、じゃあこれもフラッシュか、フラッシュに出てくるあの博士、
はい、博士、
博士と黒人の若造が合体して、うんうんうん、合体するヒーロー、ファイアーストーム、
ファイアーストーム、
まあまあこいつらはいいんですよ、まあ、個性豊かなメンバー集まったなと、うん、脇役たちやけど、うん、でまあこの大事なのが、うん、ケンドラっていう女の人とカーターっていう男の人がいるんですけど、うん、こいつらあの羽生えるんですよ、
はい、
羽生えて飛べるみたいな、でこいつらがちょっとメインに関わってきて、さっき言ったバンダルサベッチっておったじゃない、
はい、
なんでこいつ輪廻転生することになったかって言ったら、まあ、過去にね、あの、まあ、さっき言ったカーターとケンドラーっていう、
はい、
ケンドラはインドのエジプトの昔の巫女やったんです、
巫女さんなん
で、カーターは王やったんです、
王
で、
う
ん、でそれに対してバンダルサベッチはなんかそれに使えてるジジイや
って、偉い昔の話
やね、めっちゃ昔の話、もう太古の話ですよ、うん、使えてるジジイ でこの二人ができ てるんですね、でそれを妬んでたんですよ、うん、ケンドラのことが好きで物にしてやりたい
なんか最初の子は童貞チックやな、
そうそうそう、そのおっさんね、バンダルって、でそのおっさんがあの王のことをナイフで刺そうとしてやーって、まあ、刺すんですけど、うん、で刺してもあの結局そこは報われずに、うん、まあ、急に隕石に襲われるっていう急展開なんです
急展開すぎて、
でまあその王妃と王と巫女はこう結ばれながら死んでいくんですよ、でもそのバンダルサベッチは生まれ変わってもお前らを呪ってやるみたいなを祈りながら死んでいったら、まあ、その隕石に不思議な力があったんでしょうね、うん、その3人は輪廻転生を繰り返すようになってしまうだから3人なんですよその3人もだが死んで、まだ記憶はなくすけど、まだあそういえば私こんなことがあったわっていうので繰り返して繰り返して、うん、断ち切れない輪廻の中で生きてた、うん、まあ、その中でバンダルは1166年にそういうことになってるわけで、だからまあこいつら断ち切るにはこいつらの力を借りないといけない、このケンドラがしっかりととどめを刺してこの輪廻を断ち切らなきゃいけないっていうので、まあそのそいつらも仲間に
そんだけ脇役出しちゃうとさ、画面のバランスって取れてる、っていうか人間っていうかキャラクターのバランスって取れてる、
まあ、あのそれぞれにやっぱ個性とか
あるんだ、
ちょっとあって、う
ん、いやなんかガーディアンズ・ギャラクシーもなんか脇役っていうか、ね、ずっと
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのようなまとまりを期待してはいけない、ね、
いけない
もうちょっとはちゃめちゃな
展開、もうちょっとはちゃめちゃ、ね、
でまあ何がそのさっき言ったけど、
はい、
集めるときに言うんですよ、はい、君たちは、
うん、君団子、
まあ、お前ら主役じゃないやん 正直、うん、でもこの作戦に参加して、うん、見事バンダルを倒したら、うん、レジェンドオブトゥモローだレジェンドと呼ばれるんだよっていうか、そうか
俺も
まあ、クリリンが言ったら誘われてドラゴン僕になれる、うん、俺もカカロットになれるのかなみたいなじゃあやろうかなみたいな感じで参加するんですけど、後になんで呼ばれたかっていうところが分かって、
いや、あ、そういう筋書きもある。
グリーンアローとね、フラッシュとかを仲間にしていろいろやっちゃうと時間歪んじゃうやん、うん、お前らやったらまあ変わらんよねお前らが多少活躍したところで時間と変わらんよねっていうこと言われて、俺らって二軍やったんやみたいな、すごいそのちょっぱい展開がそれを突きつけられた時のあのいたたまれない空気感やっぱ俺ら二軍、俺らが関与しても時代変わらん感じみたいないたたまれない感じが良くて、でさらにダメ押しするのが、うん、さっき言ったあのプリズムブレイクの2人いるじゃないですか、うん、1人がそのキャプテンコールドでちょっと頭も切れる犯罪者、うん、それに対してファイアストームとヒートウェーブっていうやつはね、うん、ムキムキの筋肉脳筋ゴリラなんですよ。
脳筋ゴリラ
で、もうそいつ暴れるし、うん、人も殺すし悪いやつなんですよ、うん、でも途中で揉め事あった時に、じゃあなんで俺を呼んだんだよみたいな俺が欲しかったんだろうって言うんですよ、うん、なら、いや、お前じゃなくてその相方の頭切れる方が欲しかったもう2軍の中でもさらにその2軍の2軍のやつが欲しかったからお前も呼んだんやでって、つけられてグレるってグレて裏切る、
バンドでよくあるがちでやりがち、そうそう、みんな連れてきたけどこいつだけ欲しかったから全部クビみたいな、
そうそうそう、お前あのボーカル欲しかったけどお前らバンドいらねえからみたいな感じなんです。すごい険悪な空気になって、そこの板たまれさがなかなかいい感じで、
一望ブラックモーが始めたレインボーみたいね、ロニーだけいたらいいんだよって、あと全員いらねえみたいな、
2軍の中の2軍みたいな感じの、うん、展開面白いなと思って、そこもぜひあのいたたまれない空気を楽しんでもらったらと思うんですけど、まあ、それ以外にもですね、まあ、そういういろんなヒーローのはちゃめちゃ感、2軍感楽しんでもらえるっていうのもあるんですけど、バックトゥーザフューチャー感、
ほう、
まあ、あのタイムキーパーなんでやっぱりその、
まあまあまあ、
各時代に戻って、そのこの時代のバンダルサベッジだったら倒せんちゃうか、この時代のバンダルサベッジだったら倒せるんちゃうかっていうことで過去にこうワープしていくんですけど、
そのワープシーンとか面白かったですね。
そうそうそう、そのあのね、あの何でしたガーディアンズ・オブ・ギャラクシー2みたいなあの顔面歪みながら楽しいワープシーンはないんですけど
あれは面白い、
ワープした後に何か目が痛いとかそういう地味な
地味
なんか目片目が見えないんだかみたいな、まあ、そういうこともあるよ、うん、まあ、そこの面白シーンはないんですけど、まあ、ワープした先で例えばそのファイアーストームの片割れの博士のが昔作った兵器をちょっと回収しに行きたいっていうところで昔の博士と会うんですよ、うん、
まだ黒人と一緒になってない時な、
そうそうそうそう、でその博士どうなったかというと、まあ、今は堅物のじじいなんですけど、昔戻ったらなんかマリファナスってイケイケのおっさんやったりとか
みんなそういう時期がある。
でその博士が言うんですよ、ダメだここで時代を変えたら今日私は運命 あの彼女と出会う日だったんだとか言ってでそれがちょっとずれてきて、うん、あの手につけてた指輪が消えてくるみたいなこれちょっとバックトゥーザフューチャーっぽいの
確かに
っていう感じがあったりとか、で昔なんで時代の問題背景があって、その黒人って言ったじゃないですか、黒人がその白人の女の子といい感じになって車でこう移動中、うん、なんか敵に襲撃されてその白人の女の子がやられてまうんですよ、
KKK みたいな人
が1万ビリになるんですけど、でそこに警察に捕まるんですよ、うん、スピード違反で、うん、でこれもあの時代の背景で、お前黒人がこの世の中に白人の女横で血まみれ、お前しかおらんよなみたいな、でも
ちょっと
聞いてくれよ待ってくれ病院でとにかくって言ってる間にも警察に怒られるみたいな
ありそう
とか、あと時代背景、レズビアンとかもね、うん、許されない時代背景なわけです
よ。俺笑ってるの多分日本だから笑ってられるんだ
ろうな。そうですよ、これ海外やったらえらいことですよ、うん、であのホワイトキャナリーっていうやつはちょっとバイセクシャルなんですよ、うん、で昔の時代でなんか女にあの男に興味を示さん、うん、女がいると、でちょっと声かけたら口説けて、あこいつはそっちの毛の女や、うん、で周りから止められるんですよ、やめろ今この時代の女の人は、うん、そういうレズとか許されてない世界で厳しいんやから、お前が変な感情を植え付けたらあいつこの後の人生大変になるぞでもこうキスとかしちゃったりとかしてでレズに目覚めちゃったりとかして、そういうなんか時代時代の過去では許されなかったことと現代のこの差格差みたいなところとかも垣間見えて面白かったり、
そのタイムワープで起こる あの原因と結果みたいなところ結構注目してやってる
んだ。そうそうそう、未来を歪めないようにっていうのも大事だし、うん、いやもう絶対これ歪んでるやん、大爆発してるけど大丈夫でもあなんとか時間を歪めなかったようだ。
いやいやいやいや
核爆発させたりとかするんですよ。いやこれ絶対もう歪んでるやん、核爆発起きてるやん。
何これ見てる側のツッコミ待ちなのこれ。
いやもうかなりツッコミどころは多いですね。一番ツッコミどころはロシアに行って俺たちロシア語喋れないぞ、うん、大丈夫だこのカプセルを飲んだらって発する言葉がロシア語に変わる、うん、翻訳こんにゃくやんこれ。
お前
ドラえもんおるんか未来はみたいな、そういうツッコミどころのある。
なるほど、
まあ、
全体的に面白い。
いや面白い、
おすすめできる。
おすすめします、これぜひ、うん、あのできれば、うん、両作品見てほしいんですけど、
グリーンアローとフラッシュね。
でもねグリーンアローはかなりなかなか耐久度のいる暗いし長いっていうね、うん、ちょっとあるんで、まあ、フラッシュぐらい見て、うん、フラッシュはめちゃめちゃ面白い、うん、でレジェンドオブトゥモロー見てね。
それフラッシュも全部フールで見れるの？
フラッシュはフールで見れますね、うん、ただでもグリーンアローはフラッシュあのレフリーやったんじゃない
なんかめんどくせえな。
めんどくさいんですけど、うん、いいじゃないですか。どうせお前ら休みの日何もしてないやろ、まあまあ、どうせ無駄な休日過ごしてるやろ、もうそれやったら見とけよって
無駄じゃないよ。だからインディペンデンスデーのスピーチ、まあ、あの全部暗記してたんだってこれ
どこで使うねんまあそんな話なんですけど、うん、まあ、さらにねここで、まあ、ここで終わってもいいんですけど、うん、さらに視聴者を混乱させることを言うとね、うん、フラッシュとグリーンアローに加えてスーパーガールっていうね、スーパーマンのいとこのお姉ちゃんの話があるんですよ、ドラマで。まだこの同じ監督でね、
頭だいぶキャパがいっぱいになってきてるよ。
でこのフラッシュ、グリーンアロー、うん、レジェンドトゥモロー、うん、スーパーガールっていう4作品が合体して、うん、外伝作品があるインベーションズっていう作品も今後公開されされてるのかな、もうされるのかな、日本であの動画配信とかされてるんですけど、うん、この4作品がするもうアベンジャーズとかみたいなもんですよね、まあ、なんか、まあ、あのアベンジャーズに対するディフェンダーズで、ジャスティスリーグに対するレジェンドオブトゥモロー、うん、もうわけわからんです
。もうわけわかんない。
もうアメコミわかってる人だけ楽しんでください。もうアメコミを説明してほしい人はもう個人的に LINE 送ってください。
なんぼでも説明しますと。
もうこういうもうどんどんこのアメコミ界、うん、マーベルのこのユニバース作品に対するパクリじゃないけど、DC も負けてられるかっていうことで今もうアメコミ、
そういうライバルみたいなのが、ね、
戦国時代。
面白いからね
このインベージョンズもね、最強ヒーローガイデンっていうタイトル積んでるんですけど、うん、プロレススーパースター列伝みたいな感じになってるんですけどもう今ほんままさに列伝なんで、いやもう今ですよ。
今ですか、
乗り遅れますよ
スーパーヒーロー乗り遅れてる感じが
いやもう嬉しいことですよ、皆さんもアメコミにもっと興味を持ってもらって、
はい、
ぜひ、
はい、
もう、今日はそうですね、あのね、もう好きな人が会ったらアメコミカニラジガイデンとしてアメコミラジオでもやりたいぐらい、そういうパーソナリティ
俺の知識ちょっとあれだからね、
あのパーソナリティを募集したいぐらいでやっていきたい。
いいな、そっち側いると思うよ。ノンフィクション語れる人ってだいぶいないと思う。
あ、だからあのアメコミラジオとネジ屋さんのノンフィクションラジオっていうのを別個でこうね、やっても面白いよ、うん、ちょっと長くなりましたけど、ぜひ、はい、面白い作品なんで見てみてください。
ぜひチェックしてみたいと思います、はい。